現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、今日のお話は先週に引き続いてですよね。
はい、そうです。全国のパワースポット3ということでね、はい、関東、東北、北海道までを一気にね、はい、ご紹介しようと思います。
はい、お願いいたします。
まずですね、はい、関東の地域で、まあ、神奈川県なんですけども、まあ、有名どころとして江ノ島神社がね、もう有名ですよね。
はい、
弁財天の中でも、日本をね、代表する弁財天が祀られているということで、行かれたことありますか？
はい。
階段がね、つらつらとあって、ちょっと有料のエレベーター、はい、エスカレーターかな、なんかシューッとあるっていうね、とこなんですけどね。
はい。
海の時期に行くとすんごい渋滞するんで、はい、まあ、そうじゃない時期にね、行かれるといいかなと思いますが。
ね、時期を外して、はい、行かれるといいですね。
はい、そうですね。それから、近くにね、銭洗い弁天さんもありますのでね、はい、江ノ島さんでもお金洗ってる人ね、いますね。財布からお金出してね。はい、弁財天さんは金運アップということですね。
はい。
それからね、寒川神社さん。寒いに川って書いて寒川神社さん。はい、こちらはね、全国で唯一八方除け、ご方位のね、はい、八方除けの福徳がありますよ、開運神社さんですよ、ということで有名です。
はい。
はい。それから東京ですね、これも有名どころ、明治神宮さん。清正の井戸が、もうすごくね、パワースポットで、写真にね、収めて待ち受けにするといいよなんてね、京都の清明神社と同じようにね、言われているところですね。
はい。
それから、田無神社。ここはね、五竜神って言って、五つの竜神様が、祀られていると、もう地脈のすごいエネルギーが、もう地面からエネルギーがふつふつと湧いてるってね、言われてる田無神社、田んぼの田にないって書いてね、田無神社って言うんですけども、
はい、
有名ですね。それから、最近ね、話題になってるゲッターズ飯田さんですね。よくね、メディアにも出て見えますけども、ゲッターズさんはね、ここすごい推してるんですけど、小綱神社って言ってね、人形町のとこにある小さなね、神社なんですけど、こちらだけ前とけば、他行かなくてもいいよっていうぐらいのエネルギーだってね、ゲッターズさんは言われていると。なんでかっていうとね、東京大空襲の際も焼けなかったと。で、いろんな幸い、災いをもう全部跳ね返すぐらいのエネルギーがあるよっていうことで、ここもね、とても有名に、なって、まあ、地元の方やなんかは、もう皆さんね、行かれてる方が多いんですけども、小綱神社ここ有名ですね。
はい、人形町の小綱神社。
そうですね。はい。はい、それから埼玉ですね、大宮氷川神社。これ縁結びで有名で、出雲のね、神様たちと同じご祭神のね、神様たちがお見えになる、はい、武蔵の一宮ですね。それから、三峯神社さん、これ有名ですね。三峯さん、はい、有名なお山のご神体のね、神社で、ここはもう富士山から東京へ、流血エネルギーが流れるところの上に立っている神社さんで、ここ有名です。三峯神社さんですね。はい、それから、千葉ですね。千葉は、香取神社さん。これね、光を与えてくれる神社さんですよ、と言われてまして、はい、地震封じのね、要石があるということでもね、有名な霊力がね、ものすごいあるよ、と言われてる、はい、香取神社さんですね。
はい。
それから、栃木ですね。ここはもう有名ですね。日光東照宮さん。これ日光さんの、これ霊場ですので、
はい、
流血スポット。まあ、日光東照宮作るぐらいですから、家康様が、祀られているとされてるんですけども、この他のすぐ近くに、日光二荒山神社という、男体山と女峰山のエネルギーがこうね、 直結してるあのスポットがありまして、はい、そこね両方お参りされるといいかなっていうふうにね日光思いますね。これ栃木ですね、はい、はい。それから群馬県ですね、これ榛名神社、これはね万能神社とも言われてて、何のオールマイティ何でもね あのいいですよっていうふうにね、あの巨石がご神体になってる神社で、ちょっとねあの山深いとこなんですけど、ものすごいエネルギーのねここもあの神社さんですね、
はい。
それからですね、茨城ですね、鹿島神社、これ有名ですね。鹿島アントラーズの方たちが ね、はい、あのシーズン前になると皆さん参拝に行かれるというね、
はい、
鹿島神社さんですけども、これはね、なんですごいエネルギーかっていうと、富士山と伊勢神宮と高千穂を一直線に結ぶ、日本をねこう東西に横断してるレーラインっていうラインがあるんですね、
はい。
そのレーラインの一番東端にあるっていうのが、鹿島神社というふうに言われてて、始まりの地と人生転換の地ですよっていうことでね、ここをお参りするとあの人生のこう区切りとかスタートがね、何かこう始まるっていう、ね、新しいことが始まる区切りでね、何か新しいことが始まるっていうね、あのことで有名な、神社さんですね、はい、鹿島神社さん。それから東北の宮城ですね、宮城、はい、これはねちょっとあのメディアで報道されてからかなり有名になりすぎちゃって、長蛇の列がねできてるなんてねいう風にあのなってしまったんですけども、金蛇水神社、お金の金に蛇、水って書いて、はい、金蛇水神社という神社さんですね。もうあのイメージの通りも金運アップで、あの財布を持って並んでる人が行列っていうね、
あのそうなんですか、
そうなんですよ、あの金運アップで有名なねとかですね、はい。それから小金山神社っていうのも3年連続で参拝すると一生お金に困らないって言われてるぐらいのエネルギーの、神社で、まあ、はい、あの、遠くの方へなんかはね、お山が多かったり、巨石があったりとか、あの、ご神体がね、あの、強力なエネルギーのとこが多いですから、あの、そういったエネルギーのとこがたくさんありますね。それから、岩手ですね。岩手はね、はい、これ、龍泉洞って言って、あの、鍾乳洞があるんですけど、まあ、水と鍾乳洞でね、あの、お水があるとこっていうのは、あの、風水的にはね、あの気のエネルギー、風が、気のエネルギーを運んで水がそれを蓄えるっていう風にされてるぐらいのあのところなので、そういう鍾乳洞とか綺麗なお水があるところっていうのはね、もともとその土地自体がパワースポットだと、エネルギーがすごいありますよっていうことで、龍泉洞とね、はい、いうことですね。それから青森、
はい、
まああの恐れ山なんかは有名ですけどね、あそこも霊場、霊場ですので、あの気のエネルギーがねプラスマイナスすごいエネルギーなんで、あの生半可な気持ちで行くとえらいことになるってね言う人がまんまいるっていうね、あのとこなんですけど、まあ有名なねあの恐山さんありますが、岩木山神社っていうあの有名な神社さんがありまして、まあ皆さんね初詣行かれるような地元の方たちは有名なね、
はい、
あの一宮の神社なんですけども、あのそこと合わせてね参拝後に白雲神社っていうね、あの一宮さんも参拝されるといいよっていう風に言われてて、
はい、
これはね、あの、大龍神様が祀られていると言われている白雲神社さんで、辰日比目の神っていう、新玉が、祀られているっていうふうに言われてまして、
はい、
もうエネルギーがすごい、パワースポットですよっていうふうで、両方参られるとね、とてもいいですよってことですね。それから、白神山地はもう有名ですね。世界遺産にもなってますし、はい、もう8000年以上前からの、ブナの木が生き抜いているという土地で、まあそういうあの昔ながらのものがあるっていうところは、もうエネルギーがね、ものすごくありますよっていうところがね、多いですね。
そうなんですね。
で、現代も綺麗にね、されてて、で、皆さんがたくさん見えるような場所になってて、で、こう、昔のままのものが残されている、なおかつ綺麗で空気や気がね、すごくいい状態であるっていうところは、とてもいいスポットにね、なっているところが多いですね。
はい。
はい。それから北海道ですね。
はい。
これはもう北海道大神宮はもう絶対行ってくださいと。札幌にあるんですけどね、北海道大神宮。
はい。
まあ、全国の中に、20何個しかないよって言った神宮とね、つくところが、これ北海道大神宮ね、ですね。で、
はい、
その中にある、開拓神社っていうね、拙者があるんですけども、そこのね、開拓神社と、まあ、北海道神宮の中にある開拓神社さん、それがね、もう地脈がもうすごい、 くて、うん、ものすごいエネルギーで、もう一説によるとね、実はあの北海道にもあるあの団体の方たちが向こうへ都を立ち上げるためにね、実はあの結界張りに行ったことが過去にあるって言われているぐらいのエネルギーで、でもうまあ開拓されずにね、もうある程度自然のままが残ってる、残されているっていう地なんですけども、あの北海道もエネルギースポットでたくさんありますね。それからあの洞爺湖、あの湖でね、こうあのあちこちこうあの観光行かれる方はね、洞爺湖も行ったことあるよっていう方お見えになると思うんですけど、洞爺湖の中島、こうね、あの浮島が真ん中の方にね、あの大体湖っていうのは中にありますね。その中に、中島弁財天って弁財天が祀られているということで、そこもねすごいエネルギーのあるスポットだと言われています。それから、洞爺湖のあたりに行かれた方は、カツラの木がたくさんあってね、森林博物館っていうところがあるんですけど、そこのね森林博物館の、あの木のエネルギー、大地のエネルギーをいろんな感じながらそこを歩かれると、そのあの先にね大平原っていうね、こうあのちょっと開けたね、はい、ところがあるんですけど、うん、もうそこはもう本当にあの全部のエネルギーが集中してて、そこから全部が出てるみたいなね、すごいエネルギーのとこですので、またねあのウォーキングや散策なんかね、あの行かれ観光で行かれた際もちょっと立ち寄っていただけるとね、はい、あの最強パワーだって言われてるような、うん、あのこう風水的にも立地的にもとてもいいというふうに言われてるエネルギースポットですね。それからあのカムイ岬ってね、あの岬があるんですけども、はい、岬、はい、神のね、あの、こう、岬って書くんですけど、そこはもう、あの、こう、岬自体が竜の形してるって言われるぐらいのスポットで、もうそこの岬に行くとエネルギーがこうね、岬っていうのはだいたいこう、なんかこう、先っぽで、こう、細くね、こうなってるようなね、先端みたいになってるところを岬っていうわけで、その、そこにエネルギーが全部がこう、集中してるっていうふうにね、言われてる岬でもありまして、またね、あのドライブ、あのレンタカーなんかでね行かれた方も、観光の方もね、ちょっと立ち寄っていただくと、なんかここすごいなというようなスポットじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。あのまああのつらつらとね3週にあのこう渡って、全国のね、あの南から東西ね、いろんなところスポットを紹介してきましたけども、あの例えばね、あのこういう方がお見えになります。全然信用しないと、行きませんと。ね。あの、別にあの、行かなくても大丈夫ですっていう人もね、中にはお見えになるんですね。でも、あの、そういう普段の生活の中で、例えばね、パワースポットとか自分のエネルギースポットって意外と近くにあったりする人もね、することもたくさんあって、例えば、もうよく言われるのはね、お墓参り行くとスッキリすると。なんかあの、月もんが落ちたみたいになんか軽くなるとかね、そうやって言われる方。それから近くのね、なんか神社とか公園とか、何かこう散歩にね、出られた時に、あの、あそこに行くとね、なんかスッキリするんだわっていうような場所。ね。それから、家の中でも、例えば仏壇を参りするとそう思う方もお見えになったり、まあ、いろんな方がお見えになるんですけどね。自分の、あの、こう、生活の中に取り入れやすいものが、まず、第一条件です。で、その次に、こう、出先でね、こう、巡る先で、あの、あ、こういうところもあるんだ、ああいうところもあるんだっていうことの参考に、パワースポットっていうのはされるといいかなと。で、例えばそういうところに行かれるとね、なんかあのパワーがねみなぎってくるとか、うん、何かこう受け取ってもらってきたような感じがするとかね、こう言われる方すごい多いんですけどあの自分のエネルギーと合う合わないっていうのがねやっぱりある。でそれからその時に必要なエネルギーがそこに自分の波長に合ったものがあるかどうかっていうのもあって、例えばみんながいいって言って行ってみたけど、なんかあんまりさほどじゃなかったっていう場合もあったり、今の自分にはそこは別にね、あの必要ないというか、まあ、あの、いつも通りにしてて、うん、あの、大丈夫ですよっていう場合もあったりっていうね、ことなので、あの、例えば、恵方だったりとか、自分の産ぶすな神様とかね、氏神様っていうのは、もちろん大事に普段しながら、あの、そういう出先では、あの、そういうところへ回るっていうことも、まあ、一つの楽しみ、プラスね、です。で、あとは、あの、パワースポットって言われるぐらいなんで、やっぱり理由があるんですよね。例えば、地脈だったり水脈だったり流脈だったりっていう、そういう自然のエネルギーをすごい集めてる場所がパワースポットってやっぱり言われてるわけで、自分のエネルギーが落ちてるからもらいに行こうって 悪いものをバーッと引き寄せちゃう人も中にはいるのでね、そうじゃなくって、何かこう自分のね、気づきや学びのヒントになるための、なんかこうエネルギーだとか、出会いだったり、なんかこうね、自分のこう気持ちの中がスッキリする、リフレッシュするために、何かね、エネルギーがちょっと取り入れられたらいいなっていうのは、こう前向きな、プラスのね、エネルギーをいただきに行くんだなっていう前向きなね、意識で、行かれるっていうのがね、大事ですね。なんかマイナスでも全然いいことないな。じゃあもうあそこ行ってこうかなとかね。なんかこう、神頼みする的な感覚で行くんじゃなくって、こう、自分が、さらになんか学ぶことがあったり、気づきがあったり、何かこう、きっかけがあったりとか、そういうものが何か少しでもヒントになることが取り入れられたらいいなっていうきっかけ作りのつもりで行かれるっていうのが大事だと思いますね。
いや、そのね、行かれる時の心持ちというものですよね。
そうですね。
はい、
そうですね。
いや、それもすごく大切ですね。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、皆さんぜひ参考にお出かけいただきたいと思います。私も、はい、もう、ナミさんおっしゃるところ、意外なところ、まあ、有名どころもありますし、
そうですね、
もう、全然ね、名前も、知らなかったところも教えていただきましたので、で、皆さん、まあ、日本全国、もう、縦断ということで、教えていただいて、
は
い
ね、それこそ、こう、お話聞いてる方とか、官邸のね、お客様とか、いろんな仲間内でね、そういうツアーをやってくれと。ね、ナミさんと行くなんとかツアーみたいなのをね、ですかっていう方もね、お見えになるんですけど、まあね、ご自身がその時にここへ行きたい、ここが必要だな、ここへ行ってみたいと思うところに行かれるのが一番いいわけで、まあね、たくさんで行って、何かいろんなこう、あ、そういうこともあるんだってね、もちろん知ることもあるんですけど、またね、何かの機会がありましたら。
ね、ぜひそういうツアーもね、ナミさんに組んでいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、そして来週、次週なんですが、
はい、来週はですね、まあ中国なんか今春節でね、お正月、旧暦のお正月ですよっていうことで、まあ東洋占星術の中の一つではもう旧暦でね、考えるっていうことで、いよいよもう新しい本当に2020年ネズミ年が始まりますよっていうね、時期になってまいりましたので、令和2年2020年の、カノエの根の年回りを考えるということで、今年1年を、ネズミ年をね、どう過ごしたらいいのか、どういうことをキーワードにするのか、何がポイントなのかっていうね、何が変わっていくんだろうっていうお話をちょっとじっくりとしようと思います。
はい、
はい、
ぜひ来週も皆さん楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、
そして、ね、今日まで皆さんにぜひね、お参りをするならということでご紹介いただいた場所も、3回にわたってこちらをまたチェックしたいという皆さんにはオンデマンド放送を聞いていただいて。
そうなんですよね。メモが取り切れなかったっていう連絡もありました。
ね、
はい、オンデマンドで。
オンデマンド放送。この FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがあります。はい、こちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉がございますので、こちらをクリックすると、これまでの放送を改めて聞いていただけます。何回でも繰り返し聞いていただけますので、はい、ぜひご活用いただきたいと思います。そして、ナミさんにね、いろいろ聞いてみたい、こういうこと、これどうなんだろうというようないろいろご相談ですとか、ぜひ、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字、line@nami.cd は半角小文字です。nami.cd、line@nami.cd。そして、gmail では、nami.cd101@gmail.com、すべて半角小文字です。nami.cd 数字で101@gmail.com nami.cd101@gmail.com こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いいたします。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。